本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書18章31節から34節です。さて、イエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、つばきをかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。しかし弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。アーメン。 EBS ドキュープライムという番組で見た内容です。木や花といった植物は各自の繁殖する方法があります。11月末のインドネシアのパプア島は寒気がピークに達し、雷と摩擦熱によって山火事が頻繁に起こります。逃げることはおろか、動くことさえできない木にとって火は致命的だと言えます。ところが火事になるのを待つ植物もあります。シオクマツとバンクスマツのような木は200度 C 以上の高温でだけ松かさが開きます。また火事が起きた時に上昇気流が発生するということを知っている木が、その隙に乗じて松かさを開いて種をあちらこちらにばらまきます。その時に飛んでいった種は火に焼けて死んだ木を肥料にして、そこに根を下ろして生殖します、育ちます。アメリカのカリフォルニア州には地球上で最も巨大な生物体であるジャイアントセコイアの森があります。その森の木も日に耐えて育ったので、背丈が100メートルまで育ちます。その木々は成長を終えるまで80回ほど日に耐えるそうです。その木の実である松かさも200度以上の高温で開きます。不思議なことに、火事になることが新しいジャイアントセコイアの出発となるのです。火だけでなく風も新しい生命の出発になったりします。それでタンポポのような植物はできる限り多くの風に当たろうとします。種の配列も棒の形状になっています。どちらから風が吹いてもその種を飛ばせるようにするためです。また水辺で生殖する龍金花があります。この植物は種が集まっている子房が空に向かって開かれてあります。雨粒が子房に落ちると、子房の上にあった種が水に落ちます。そしてその種は水の流れに乗って移動し、再び水辺で根を下ろすことになります。チェジュ島のソンサン・イルチュルボンの近くに無人島であるトキ島、ウサギ島があります。ここは天然記念物第19号であるハマユーの自生地です。ところがこの島より北側の方ではこの植物は生息しません。だとしたらこの植物は南側から来たという話ですが、南は太平洋です。毎年7月になると島中浜湯でいっぱいになります。浜湯の種はクルミの大きさほどで、ある瞬間になると幹が重さに耐えることができなくなります。それで幹が折れて地に落ちた種が海に転がっていって、 波に乗って太平洋を渡ってチェジュ島までやってきたんです。ケンポナシのはその皮が分厚くて木から落ちた種が自然に発芽する比率は 3% に過ぎないと言われます。オナガゴーラルは冬になるとケンポナシの実を食べます。ところがオーガゴーラルに食べられたケンポナシの実の中の種は発芽率が 30% に上ります。上がります。オーガゴラールの胃液が分厚いケンポナシの皮を薄くするからです。皮が薄くなった種はオーガゴーラルの排便を通して新しい地に巻かれ芽を出します。ケンポナシの実がオーガゴーラルに食べられることは一見悲しいことに思います。ケンポナシが花を咲かせその花が散って実が結ぶまでどれだけ多くの時間がかかったでしょうか。またたくさんの雨風にも耐えなければなりませんよね。それなのに地に落ちた瞬間にオーガゴーラルの餌食に転落してしまうことは悲しみを超え虚しい思いまでします。しかし生命の不思議な神秘はその時から始まります。足のない種が自ら動くことができません。皮が分厚くてごく少数の種だけが発芽します。また発芽したとしても自分がぶら下がっていた親の木と同じ養分を必要とするので幼い木がそこで生き残る可能性はほぼありません。ところがオーガゴーラルが来て食べてくれます。また発芽する用意ができるようにそのお腹の中で分厚い皮を薄く柔らかくしてくれます。それだけでなくケンポナシのない場所でも繁殖できるようにそこに種を落としてくれます。もしケンポナシがあるところにその実を食べるオーガゴーラルがいなければその地域にあるケンポナシは時間の流れとともに消えていくかもしれません。トロピカルフルーツであるドリアンは好き嫌いが分かれる果物です。それで果物の王様というあだ名もありますが悪魔のフルーツとも呼ばれています。その匂いを嗅ぐと吐き気がし下水道の中にいるような感じを受けたりします。ドリアンは実一つが数キロになるほどとても大きな果物です。また皮の上にあるトゲがとても硬く非常に尖っているのでむやみに触れたら怪我をする恐れがあります。それでその果物は必ず手袋をはめてナイフで解体することができます。その果物の皮を剥いたり切って食べることができる動物はほとんどいません。またこのような果物が地に落ちたとしても種がその皮を貫通して出てくることはほとんど不可能です。ところがこのようにひどい匂いのする果物をオラウータンはとても好みます。オラウータンは数キログラムにもなる果物を解体できる力と歯があります。そしてドリアンの果肉は消化する過程で少しのアルコール成分が発生します。それでオラウタンはドリアンを食べると酔っ払います。酔ったオラウタンは食べていたドリアンを森のあちらこちらに投げ飛ばします。そしてそこで再びドリアンの木が育って実を結びます。 ドリアンの実がオラウタンによって皮が剥がされ、その果肉が食べられ、あちらこちらに捨てられることは痛みであり、苦痛であり、拒絶です。しかし、その過程を通して不思議な生命の神秘が続いていきます。風が吹き、雨が降り、川が流れていきます。波も休まずに立ちます。時には起きなくても良い山火事も起こります。オーガ・ゴーラルがあちらこちらの山を走り回ります。オラウタンがあちらこちらの木を渡ります。このすべてが意味のないことのように見えるかもしれません。しかし、よく見てみると、その中で神様の生命の神秘が神秘的かつ不思議に起きていることを確認することができます。このような生命の神秘は数万年前から数百年前から、いえ、はるかその以前から起きていました。私たちの目に見えないからといって、また私たちが知らないからといって、私たちが意識できないからといって、その神秘が中断することは決してありません。神様は昨日も神様の御心に従って神様の神秘を行われ、今日も神様の方法で神様の神秘を繰り広げられ、明日も神様の御力で神様の神秘を続けていかれるでしょう。神様が自然のためにこのように不思議な神秘を行われる方なら、神様の一人子を十字架の生贄として与えてくださるほど私たちを愛される神様が人のために不思議な神秘を繰り広げられないわけがあるでしょうか。ただし私たちがそれを意識できないだけです。今でも神様は神様の神秘を直接繰り広げられておられます。いえ、ジャイアントセコイアが火を通して繁殖し、タンポポが風によって、そしてリュウキンカが落ちる雨粒を通して繁殖し、ケンポナシがオーガゴーラルによって、ドリアンの種がオラウータンを通して繁殖するようにしてくださる神様の神秘が見ようとする人には見えるようになり、私たちに行われる神様の御業を見ようする人たちにははっきりと見せてくださりながら、今日も神様は神秘的に神様の御業を繰り広げておられます。旧約で予言された御言葉を新約を通して実現させられた神様が、今日も神様の人々を通して聖書に記録された御言葉が真理であり、命の御言葉であることを明かしておられます。神様は今日も私たちのそれぞれの場で、私たちの家庭で、私たちの職場で、私たちの教会で、私たちの社会で共になさると信じる人たちを通して直接働かれます。ですからクリスチャンに偶然ということはありません。ただ偶然のように見えるだけです。私たちの人生のすべてにおいて神様の恵みと御業があれば、そこには私たちの正しい応答が求められます。ルツというモアブの女性は、夫が死んだ後にオルバと共に姑ナオミの故郷であるユダの ベツレヘムへと出発しました。道中に姑ナオミは二人の嫁にベツレヘムに一緒に行っても仕方がないからモアブに戻りなさいと言いました。ナオミの言葉は事実でした。彼女もやはりルツのように頼るところのない貧しくて老いたヤモメでした。当時ヤモメは孤児と共に貧しくて弱い階層の代名詞のようなものでした。オルバとルツは同じ状況にありました。同じモアブ出身であり、同じ姑を持つ嫁であり、同じくヤモメでした。そして彼女たちは姑から同じ言葉を聞きました。しかし彼女たちは姑の言葉を聞いて互いに違う解釈をしました。もしオルバが神様を信じる人だったなら、姑の言葉をこのように解釈したでしょう。神様は私に故郷を離れるかどうかを選択するようにおっしゃっておられるのだわ。私は故郷を離れたくなかったのに、姑を通して私が故郷に残ることができるようになさったのだわ。それで彼女は自分が暮らしていた場所に戻っていきました。しかしルツの解釈は全く異なりました。ルツ、あなたは故郷に戻ればもう少し楽な人生を生きることができるかもしれない。だけどそれは信仰を捨てることだ。姑に共にベツレヘムに行ってそこで暮らすことは容易なことではないけれども、あなたの姑と共に私の民として生きてくれるかい。それでルツは姑のナオミの言葉にこのように答えました。ルツ記一章16節と17節がこのように明かししています。ルツは言った。あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によって寄っても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。このように姑と共に神様に仕えると信仰の決断をしたルツは、ベツレヘムで畑に落ちた落ち穂を拾い集めて食べ、姑に仕えながら生活をしました。神様はイスラエルの子孫たちが刈り入れの時に貧しい人々のために畑に落ちた落ち穂は拾わないようにさせた上、畑の片隅の方は刈り入れないようにおっしゃいました。その恵みのおかげでルツは生きていくことができたのです。ところがルツ記2章3節はこのように明かししています。ルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。ルツは落ち穂を拾い集めるために狩る人たちの後についてきましたが、計らずも州都エリメレクの一族であるボアズの畑にまで行くことになりました。その状況が当時のルツの目には偶然のように見えたかもしれませんが、実際には神様の不思議なお導きであり、神様の神秘的な御業でした。その出会いを通して神様はルツをダビデの曽祖母に、イエス・キリストの祖先にしてくださいました。今日の本文はイエス様がある金持ちの管理と永遠の命について会話を 交わされた後に弟子たちに聞かせてくださったお話です。今日の御言葉はイエス様がこの地に来られた目的をとても明確に伝えてくれています。それはイエス様の苦難と死、そして復活です。ところがイエス様がこの話を初めてなさったわけではありませんでした。これで3回目でした。イエス様が弟子たちに初めて話された場面をルカの福音書9章18節から24節はこのように明かししています。さてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えて言った。神のキリストです。するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。そして言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらなければならないのです。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。イエス様は弟子たちに、群衆は私のことを誰だと言っていますかと尋ねられました。マタイの福音書とマルコの福音書によると、イエス様がこの質問された場所はピリポ・カイザリアだったといいます。そこがそのように呼ばれた理由は、そこの統治者であるヘロデ・ピリポがそこをローマ皇帝の都市に作り上げるために白い大理石で雄大なカイサルの神殿を建て、カイサルの彫刻を建てたからでした。ローマ皇帝も神として崇拝しなければならないと天下に知らしめるためでした。そして皇帝の名と自分の名をつけてピリポ・カイザリアと呼びました。イエス様の質問に弟子たちはバプテスマのヨハネ、預言者エリア、昔の預言者の一人だと言っていると伝えました。その答えの共通点は、みすぼらしい姿のナザレのイエスはいくら高く評価しても預言者以上は無理だということでした。イエス様は弟子たちにもう一度尋ねられました。ではあなた方は私を誰だと言いますか？その時弟子たちの代表格であるペテロが答えました。神のキリストです。キリストはメシア、救い主と同義語です。ですからこの答えは、ローマ皇帝はメシアもキリストも決してなることができず、唯一ナザレのイエス様、あなたが神様が送られたキリストであられ、救い主であられますという意味です。その答えを聞かれて、イエス様はご自分が多くの苦難を受けられ、宗教指導者たちに見捨てられて死を迎えるが、3日目には復活するだろうと明かされました。ペテロをはじめとする弟子たちは、イエス様がキリストであられることを本当に信じていたのなら、イエス様の苦難と死、復活も信じるべきでした。しかし、マタイの福音書とマルコの福音書は、その時ペテロがイエス様にいさめ始めたと証言しています。いさめるというギリシャ語の動詞は、エピティマオで叱る、叱責するという意味です。この単語は 値段を決めるから来た言葉です。ですからペテロの言葉を赤裸々に表現したら、先生、なぜ価値のない行動をして無駄に死を迎えようとなさるのですか、どうぞやめてくださいという意味です。ペテロをはじめとする弟子たちはイエス様が救い主であられると口では告白しましたが、心と人格的には受け入れることができませんでした。イエス様がご自身の行かれる道について2回目に弟子たちに仰せられた内容をルカの福音書9章43節から45節はこのように明かしています。人々は皆神のご意向に驚嘆した。イエスのなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味はわからないように彼らから隠されていたのである。また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れた。イエス様はペテロとヨハネとヤコブを連れて行かれた山の上で御顔の様子が変わられ、衣服が白く光り輝きました。そしてモーセとエリアと共にイエス様のご最後死について会話を交わされました。その後に悪霊に取り憑かれてひどい痙攣を起こした子を治してあげた後にこのようにおっしゃいました。この御言葉を聞いた弟子たちはその意味を悟ろうともせず、尋ねることさえしませんでした。ヤブヘビになることが怖かったからです。そしてイエス様は今日の本文を通してご自分が行かれるべき道がどのようなものかを3度目に明かされました。32節と33節がこのように明かししています。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。イエス様は自分が受けられる屈辱的な苦難について非常に詳細に描写されておられます。異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられ、鞭で打たれ、結局は殺されるだろうとおっしゃいました。しかしその全てを乗り越えられて3日目によみがえられるとおっしゃいました。しかし34節はこのように明かしています。しかし弟子たちにはこれらのことが 何一つ分からなかった。彼らにはその言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。イエス様の言葉は弟子たちには完全に馬の耳に念仏でした。弟子たちはイエス様の御言葉を少しも理解できませんでした。いえ、理解しようとしませんでした。彼らは皆が自分が描いているキリスト像、政治的なメシア像に陥っていました。特にヤコブとヨハネはイエス様がエルサレムで王になられた時、自分たちがその国の実政の中の実政になるために母親まで動員して頼み込みました。イエス様はこの地に救い主として来られました。しかしもうすぐエルサレムに行かれれば、尋問とあざきりを受け入れられるだけでなく、屠殺される家畜のように鞭で打たれることでしょう。そしてユダヤ人たちと宗教指導者たちは申命記21章23節の木に吊るされたものは神に呪われたものだからであるという御言葉を実現させるために目を光らせて突っかかってきています。また 実際にイエス様は十字架につけられたことで、表面的には神様に呪われた存在のように思われるでしょう。それだけでなく、イエス様の弟子として3年間同行した弟子たちさえも、イエス様がどなたかを、どんな方なのかを正確に認知できていません。表面的には何の希望もないように見えます。すべてが絶望的に感じられます。しかし今日の本文の31節はこのように明かししています。さてイエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。イエス様はご自分が苦難を受けられ殺されることが偶然のことではなく、預言者たちが書いたすべての旧約聖書がイエス様に実現されるのだとおっしゃいました。それでイエス様がこの地に来られる700年前に、預言者イザヤは来たるキリストについてこのように預言しました。イザヤ53章3節から6節です。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。しかし弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。イエス様が不法的な裁判を受けられ、鞭で打たれ、そして十字架の死が待ち受けていても、エルサレムに向かって歩みを向かわせることができたのは、また3年間共に苦労し、人生を通して御言葉を教えられた弟子たちが依然と自分の欲望の枠から脱することができずにいるにもかかわらず、揺るがないことができたのは、その道を歩まれることが神様の御言葉を実現することであり、また神様がその状況を決して知らないわけではなく、イエス様が復活されることで永遠に勝利することができるよう直接手がけておられることを知っておられ、信じておられたからでした。忘れないでください。神様は瞬間瞬間、神秘的かつ不思議な方法で神様の御手を差し伸べておられ、人の考えよりはるかに高い考えで、人の道とは比較できないほどの高い道で働かれておられるという事実をです。この事実を信じる人だけがどんな状況でも希望を持つことができ、どんな環境でも挫折することなく、どんな人生の場面でも命の道に歩むことができます。新型コロナウイルスにより全世界は混乱の渦巻きの中にあります。またそれにより韓国の状況も経済的に、政治的に、社会的に非常に暗い状況にあります。また未来も暗く見えるばかりです。教会も非対面礼拝と集まりが日常化し、以前の姿に戻れないかもしれないという圧迫もあります。さらに新型コロナウイルスよりももっと厳しく苦しい環境を迎えるかもしれません。 それにもかかわらず、私たちが希望の中にいることができるのは、私たちの力となられ、私たちを愛される神様がこのすべての状況を決して知らないわけではなく、私たちのために、私たちの社会のために、全人類のために、今日も神様の方法で神様の御業を行っておられることを信じているからです。今日も風は吹き、雨は降り、水は流れていきます。波は立ち、起きなくても良い山火事が起きます。オーガゴーラルがあちらこちらの山を走り回り、オラウータンがあちらこちらの地へと渡ります。その中で神様の御業は今日も神秘的に不思議に繰り広げられています。その神様が今も私たちと共におられます。お祈りいたしましょう。父なる神様、イエス様が苦難を受けられ、十字架につけられ、殺されるためにエルサレムに向かわれることが、人間の目には無気力に見え、無謀に見え、意味のないことのように見えました。しかしそれが数百年前から旧約の預言者たちが書いた御言葉がイエス様に実現されたことを悟らせてくださり感謝いたします。また神様は主の苦難と死が復活につながるように直接働かれたことも確認させてくださり感謝いたします。それだけでなく、神様が創造された花と木、動物がどのように生きるのか、どのように繁殖するのか、私たちは知らなくても、神様の方法で働かれたことを信じさせてくださり、感謝いたします。人間が万物の霊長だとしても、科学がいくら発達しても、神様が作られた自然を御用乱用すれば、目に見えないウイルスを通して、人間の暮らしは制限されるということを確認できる時代に存在させてくださり感謝いたします。私たちがもっと謙虚に神様の見前で生きることができるようにしてくださり、共に生きていく人々と自然を尊重できるようにしてください。また状況がいくら暗鬱でも、環境がいくら絶望的でも、その上で神様の方法で誠実に働いておられることを信じる神様の子になることができるようにしてください。そうして私たち皆が神様の御業を信じて見る人たちになれるようにしてください。神様の働きの通路として使われるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。